それでは、聖書の方を拝読させていただきます。使徒言行録の9章10節から19節です。どうぞ聖書の方をご準備ください。使徒言行録の9章10節から19節です。それでは拝読させていただきます。ところでダマスコにアナニアという弟子がいた。幻の中で主がアナニアと呼びかけると、アナニアは主よ、ここにおりますと言った。すると主は言われた。立って直線通りと呼ばれる通りへ行き、ユダの家にいるサウロという名のタルソス出身の者を訪ねよ。今彼は祈っている。アナニアという人が入ってきて自分の上に手を置き、元通り目が見えるようにしてくれるのを幻で見たのだ。しかしアナニアは答えた。主よ、私はその人がエルサレムであなたの聖なる者たちに対してどんな悪事を働いたか大勢の人から聞きました。ここでも皆を呼び求める人をすべて捕らえるため祭司長たちから権限を受けています。すると主は言われた。行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そう。そこでアナニアは出かけて行ってユダの家に入り、サウロの上に手を置いていった。兄弟サウル、あなたがここへ来る途中に現れてくださった主イエスはあなたが元通り目が見えるようになり、また聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったのです。するとたちまち目から鱗のようなものが落ち、サウロは元通り見えるようになった。そこで身を起こして洗礼を受け、食事をして元気を取り戻した。アーメン。
すいません、ちょっとちっちゃいので上に乗らせていただきます。はい、ちょっと聖書を、はい、それでは初めにお祈りをします。恵み深い愛するイエス様、イエス様が今ここにいてくださり、ご臨在を表して本当に共にあなたを崇めることができました。この恵みを心から感謝をします。聖霊様、今このところに豊かな恵みの雨として、私たちのうちに神様の愛、神様の許し、あなたの慈しみ、この本当に恵みの雨が降り注がれて、もし本当に固くなな心であるならば、この雨を通して心が柔らかくされて、イエス様、今日あなたが語ってくださるお言葉を受け取ることができますように、御言葉の真理を受け取ることができるように聖霊様働いてください。素晴らしい主イエス様、あなたを崇めます。どうぞあなたがすべてを導いてください。感謝します。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。それでは、使徒行伝のところを見ていきたいと思います。先週はサウロですね、サウロが本当にこうもう劇的なイエス様とこうお出会いするという聖書の箇所をズーム礼拝で御言葉を、学びました。で、その時にですね、イエス様が、サウロに、起きて町に入りなさい、そうしたらあなたが 何をしたらいいか分かりますよって言われて、まあ、サウルは起き上がったんですけれども、まあ、全く目が見えないっていう状態で、なりました。で、サウルは手を引かれてイエス様が言われる通りにダマスコっていう町に入っていったんですね。で、今日がその聖書を読んでいただいたそのダマスコという町にアナニアというイエス様の弟子がいました。もうリバイバルが起こっていましたから、もうたくさんの弟子がいたと思います。たくさん弟子がいたんですけれども、イエス様はこのアナニアという弟子を選ばれました。まあ、弟子ですから使徒でもありませんし、また何かのこうリーダーとか執事であるとかそういう立場ではなく、まあ、一人 の, イエス様の弟子ですね。その弟子のところに主は訪れて、アナニアと声をかけました。このアナニアって声をかけられて、すぐに主よここにおりますとアナニアが答えましたけれども、この言葉を一言聞くだけでもアナニアっていう人がどれだけイエス様とこう親しい交わり関係祈っていたかっていうことが分かります。もうはっきり、あ、これ主の声だ、主が私を呼んでるんだということをね、聞き分けることができました。そしてここにおります、主をここにおりますっていう言葉を通して、このアナニアがね、本当にこうイエス様の弟子としてこう従っていきます。また私はあなたに仕えていきます。またあなたが語ってくださっていることをね、やっていくこと準備できています、準備 OK ですよっていう、なんかそういうこう言葉からね、感じ取ることができます。主をここにおります。本当に弟子のなんか姿勢としてね、教えられるところです。そうすると主はもう本当にこうはっきりとこう明確な指示をアナニアに与えました。まあ、これを読む限り、もう絶対迷子にならずにサウルのところに行けるだろうなっていうぐらい、はっきり明確に神様が指示を与えられるんですね。そして今彼は祈ってる、サウルは祈ってるよ、あ、神様私たちの祈りを必ず覚えていてくださるお方なんだなっていうことを覚えました。そしてあなたが手を置いて、彼が祈ってる、サウルが祈っている時に、これ今日面白いなと思ったのは、アナニアにも、主は幻を通して現れたし、まあ、今日見てみるとサウロにも同じように幻を通して神様語っておられるんですね。で、サウロが見た幻はアナニアっていう人が来て私に手を置いて、そしてそのことを通して私が目が開かれるっていうことを幻で見ました。だからねアナニア、あなたに行ってほしいんだっていうことを、主はアナニアに語っておられます。しかしです、13節を見るとアナニアは答えました。主よ、私はその人、もうその人呼ばわりですよね、どんなにひどいことした人か私聞いてます。そうですよね。9章の1節を見てみると、まあ、サウルは主の弟子たちを脅迫していたし、またもう脅迫どころかもう殺そうって、もうすごいですね。殺すぐらいな意気込みで、もう弟子たち、クリスチャンたちをもういじめにいじめにいじめ抜いていた。もうそんなにひどい人のところに、そんな人のところに行けって言うんですかっていう感じですよね。でも主はアナニアに、まあ、行きなさいということを語られました。この訴えを聞いて、神様は、主は、言われました。15節、行け。これですよね。この行けっていう言葉を聞いたときに、いや、アナニア分かるよ。あなたが本当にこう困惑している気持ち、恐ろしいって思う気持ち、行きたくないっていう気持ち、分かるよ。でもね、行きなさい。っていうよりはもうそういうこと一切もう抜きにして、とにかく行けっていう、この行けっていう言葉の中にすっごい強い主のこう心っていうのが現れてるなって思いました。で、それに続いてなぜこんなに主が強く言われるかというと、実はそのサウロっていう人間はものすごい迫害していたけれども、異邦人だけじゃない、本当に私たちが行くこともできない位の高い王たちにも、そしてユダヤ人たちにも、この私の名を伝える器だ、私が特別に選んだ器なんだよっていうことを主はアナニアに語りました。ここで私は神様ってすごいな、なんかこう心の秘密を打ち明けてくださるお方なんだなっていうことを思いました。 しかもです、それをサウロに言うんじゃなくって、先にサウロよりもアナニアにこの心の秘密を打ち明けられた。イエス様、これどうしてでしょうか。この私が今回メッセージをこう準備する中で大きな一つの疑問だったことは、いや、サウロが本当に目が見えない、もう完全にもう自分自身を打ち砕かれ、もうプライドも高慢も全部打ち砕かれて、もう本当にへり下って、目が見えない状態で、まあ食事も食べないでも断食をして祈ってるこのサウロのところに神様ご自身が現れて、私はあなたを選んでるよ、選びの器だよって言って、神様ご自身がサウロに声をかけたらいいのに、祈ってるサウロのところに来て神様ご自身がサウロに本当にこう目が開くようにしてあげたらいいのに、どうして神様こういうことなさるんだろうなっていうことが一つ私にとって今週本当に祈りのポイントでした。で、祈る中で一つ思ったことは、このサウロが、いきなり改心して弟子たちの ところに行って、私も伝道しますって言ったら、みんなびっくり仰天して、なかなかサウロのことを、受け入れられないだろうから、アナニア自身が証人となるっていうかな、本当にこの間違いなくこのサウロは改心して本当に主の弟子になりましたよっていう証人となるために、神様はアナニアを使わしたのかなっていうのが、一つ感じたことでした。でもなんとなくこうすっきりしないんですね。いや、どうしてだろうかなって祈ってるところに、本当に神様は祈りに応え、また求めるものに応えてくださるお方ですね。ある一つのこう学びをしているときにそのことが語られてはっきりとしました。で、それはアナニアっていう人物とサウロを出会わせるために神様がしたということです。で、人と人とが出会うということはそこに関係が生まれてきます。これからサウロが主の弟子として福音を語っていくときに、この関係の中で語っていく。もしサウロが、いや、本当にこの私はもう劇的なこう主との出会いをしたから、いや、もうそれは経験だけでね、僕語っていけるから大丈夫です、いや、絶対もう私も神様の声をね、しっかり聞いて、神様の御心しっかり受け取ってるから、いや、一人でね、やっていけるんですって、こう、高ぶることがないように、絶えず絶えず主の働きがチームでなされるように、絶えず絶えず主の働きが本当にこう、組となってなされていくように、神様がそのことを願って、アナニアっていう人との出会いを与え、関係を与えたっていうことが分かりました。イエス様ご自身も必ず十二弟子っていうチームの中で宣教されましたし、イエス様も必ず弟子たちを二人一組にして使わしましたし、また神様はこの使徒行伝の前半を見るとペテロとヨハネっていう必ずチームになって主の働きが推し進められていったように、本当にいくら自分がしっかり主の声を聞いていたとしても、本当に自分一人では欠けがあるし、自分一人では足りないし、自分だけでは本当に不完全です。絶対にチーム、仲間が必要で、そのことのために神様はアナニアっていうこと、人を使わしたっていうことが分かりました。聖書には創世記のずっと一番初めに戻ると、神様が何ておっしゃったかというと、人は一人でいるのは良くないと創造主である神様おっしゃいました。これは結婚の勧めだけではないと思いました。人は一人でいるのは良くない、本当にこう一人ぼっちで孤独で戦わなくていい、いつも一人ぼっちで悩まなくていい、人は一人で良くない、一人でいるのは良くない、本当に主が仲間を与えて、またチームを与えて、本当にこの御国が広がっていくために、また本当にここに神の国が来るために、一人で戦わなくていいよって、本当にチームがあるよ、仲間がいるよっていうことをね、本当に主が教えてくださって感謝です。ですから、もし一人で一生懸命頑張って、もし奮闘している方がいるならば、どうぞ、本当にここにたくさんの仲間がいますから、私のために祈ってください、助けてくださいっていうね、声をね、上げてほしいと思います。人は一人でいるのは良くないっていうのが、これは本当に大きな神様の心だなっていうことを今週教えられて、私もすごく主に感謝をしました。 そして神様がこんな風にしてこう心の秘密を、ね、明かしてくださるっていうことに私も驚いたんですけれども、もう一つ私が今週取り扱われたのは、私自身がこう取りなして祈るっていうことの中で神様の心を聞きながら祈ってきたつもりなんですけれども、実はいや間違ってたなっていうことをすごく教えられました。確かにこう祈る中でそれは、間違ってない、こう言葉に出すと、あそうだよねって、それ御心だよねっていうことなんですけれども、ここで神様が本当にこう心の奥深いところを明らかにしてくださったように、この本当に主と深く交わる中で神様ご自身の本当にこう願っておられる心っていうのを受け取って、そして祈っていくことが取りなしであって、そこに微妙に私の中のああなったらいいのにな、こうなってほしいなっていうものがなんかかぶさってしまって、本当の取りなすっていうことになってなかったっていうことに神様気づかせてくださって、本当に主の前に悔い改めが与えられました。祈りの中でその人をどんどんどんどんどんどん愛していくっていう、その愛も深まっていくんですけれども、それが微妙に自分の正しいと思う御心がこうかぶさってくると、本当の意味で愛して祈るっていうことができなかった、していなかった、いや実は心の中で本当に裁きながら祈っていた、そういう自分を発見して、本当に主を申し訳なかったです、主を許してくださいっていう、本当にこの悔い改めを神様今週与えてくださって感謝でした。ですからすごいですよね、先にサウロに表すよりもアナニアに、サウロって実はこういう召しがあるんだっていうことを神様明らかにしてくださったので、皆さんいろんなことをたくさん取りなして祈っておられると思いますし、この問題難しいなとか、この人なかなか救われない、どうしたらいいんだろうってこうもがく時ってあると思うんですけれども、私もですけれども、本当に本当に主と深く交わって主の心をいただいてね、祈っていきたいと思います。そうするとなんか祈りが聞かれるスピードがこう速くなるのかなっていうのを感じました。今までもうなかなかこう突き抜けていかない、なんかぐるーっ とこう遠回りをしてね、祈りが聞かれたっていうことが、本当に主の心を受け取って祈っていくときにもう答えが早く来るんじゃないかなっていうことを一つ教えられて感謝でした。そしてこの神様の、心を受け取ったアナニアが17節、言われた通りにサウロのところに出て行って、サウロの上に手を置いて祈りました。その祈りの言葉の第一声が兄弟サウルっていう言葉でした。最初はサウルっていう名前も出てこない、その人はね、あいつはねっていう感じで、あんなにひどいことをした、クリスチャンを迫害していじめてるその人って言ってたアナニアが、主の心を受け取っていった時に兄弟サウルっていうところから祈りが始まりました。この兄弟サウルっていう言葉の中に、私はあなたを仲間として受け入れてますよ、サウル、あなたも私と一緒に本当に主のために働いていく同労者ですよ、私はあなたのこと愛してますよ、受け入れてますよっていう、この兄弟サウロっていう言葉の中に、すっごいこうアナニアが本当にサウルを許してというか受け入れて、共にやっていきましょうねっていう、その心がねすごく感じ取れて、本当にこう手を置いて祈ってもらったサウロも、その手から本当に神様の愛が流れていったということをね覚えました。そして、幻で見た通りサウルは手を置いて、本当にあなたの目が開かれるように、そして聖霊に満たされるようにと、祈ったら、もうその途端にサウルのもう本当に塞がれていた目から鱗が落ちて、目が見えるようになって、洗礼を受けて、そして食事をして元気を取り戻した。サウルはそしてね、数日の間ダマスコの弟子たちと一緒にいてって書かれてありますから、本当に主が願った通りに主の弟子たちとの関係をそこで築き上げていく、本当に宣教のスタートがここのところで始まりました。 聖霊に満たされるようにっていうことはもうこの使徒行伝の中で何回も何回も出てくることです。私たちは本当にこう自分の力でできることってもう何一つないですし、できたとしてもそこに本当に聖霊の実を結んでいくことはできないなと思います。そもそも神様は人間がこう乾くように神様作ってくださったんだなと思います。体を動かしたらこう肉体的にね、喉が渇いて本当に水を飲んで潤されるっていうことと同じように、肉体もそうですけれども、私たちの内側も本当に主は渇きを与えて、尽きることがない、枯れることがない命の水でこの聖霊で満たされるように、それをイエス様ご自身を求めるように、私たちを乾くように主が作ってくださっている、本当に聖霊様に満たされるようにと求めるようにと、私たちをそのように創造してくださったっていう神様を本当に褒めたたえますし、聖霊以外のものではない、ただ本当にイエス様ご自身、聖霊様だけで満たされていきたいと願います。そして私たちはこの聖霊に満たされることとともに、また神の御言葉にも満たされて歩んでいきたいと願います。少年ダビデがゴリアテと戦った話は、子どもたちもよく知っている話で、少年なんですけれども、すでにこうダビデは選ばれて油注ぎを受けていました。で、聖書を読むと、たびたびダビデは少年なんですけど、主の霊に満たされたということが書かれてあります。で、そういうふうに主の霊に満たされていると、ゴリアテが来た時にね、多くの人たちはもう本当に恐れたし、ゴリアテが神を呪うような言葉を言ったとしても、いやーってもうそれをもう聞いてしまって、もう本当にどうするもこともできない。とにかくゴリアテの言ったことを恐れる。戦うことができない。けれども、すでに聖霊に満たされていたダビデは少年だったんですけれども、本当に恐れることなく立ち上がって、このゴリアテを、打ち負かす、戦って勝利を取っていくことができました。だから、どれだけ私たちの内側にこの主の霊が、主の霊、そうだよね、聖霊様が宿っているか、また、絶対に神様が、この約束の御言葉を通して勝利を取らせてくださる、この御言葉を通して本当に恐れを退けてくださる、この約束の言葉にしっかりに立つときに、私たちの信仰がね、神の言葉を聞くときに信仰が立ち上がってくるっていう経験あると思います。ゴリアテの言葉を聞くと恐れますけれども、でも神の声を聞くと信仰が立ち上がってくる。ローマ書の10章の中には、信仰っていうのは神の言葉を聞くことから始まるって書いてあります。これは私なんか初めはね、未信者の方々が本当に信仰を持つために、まず神の言葉を聞くことから始まる、もちろんそうだと思いますけれども、いや、これって本当にクリスチャンであるイエス様を信じている私たちにも主が語ってくださっていることだなっていうことを受け取りました。信仰っていうのは主の言葉を聞くことから始まる、本当に世の言葉じゃない、世のなんかものがなんかね、今いろいろありますよね、啓発本みたいなね、なんか自分たちを奮起させるような、世の知恵が語ってるような本もありますけれども、いや、それじゃない。私たちの信仰を立ち上げ、私たちの信仰を持ってスタートさせる、主の働きを本当に信仰を持ってスタートさせるのは、この主の言葉であるっていうことがはっきり聖書に書かれてありますから、私たちはこの主の言葉と聖霊に満たされて立って歩んでいきたいと思います。最後に今日、私たちがね、もしかしたら本当に祈ってくださいって、ダビデじゃないです、サウロが本当に祈りを待っていたように、もしかしたら祈りを待っている人がいるかもしれませんし、主ご自身が私たちを、あのところに行きなさい、あの人のところに行きなさい、そしてあなたが祈りなさいって、その本当に願っておられる人がいるかもしれません。で、その行きなさいって言われているその人が自分にとったらもうすごく苦手な嫌な人かもしれませんし、意外と身近にいる家族かもしれません。それは分からないんですけれども、主が行けと命じておられるそのところに行って、本当に私たちアナニアが、主よ、ここにおりますと言って本当にへり下って主の言葉を受け取って使わされたように、 今週私たちも主が生きなさいっていうところに使わされていきたいと願います。今週も私たちの力で祈るのではなく、私たちの力で使わされるのではなく、主の言葉と主の聖霊に満たされて使わされていく一週間でありたいと願います。一言お祈りをします。父なる神様、あなたはいつも私たちに声をかけてくださること、また私たちと本当に交わることを願っておられる、本当にそのお方であることを感謝をします。イエス様、あなたと深く交わるときに、神様ご自身の本当に秘密を、心の奥深いところをこんな私たちに明らかにしてくださって、主ご自身が心を明らかにしてくださって、このことのために祈ってほしい、取りなしてほしい、またあなたが言って誰かのために祈ってほしい、イエス様の素晴らしさを伝えてほしいと、そのように、願っておられる神様であることを感謝をします。聖霊様、今私たち心を開いてあなたの声を聞いています。主をどうぞ語ってください。そしてあなたの清い霊に満たされ、またあなたの愛の霊に満たされて今週使わされたいと願います。聖霊様、今私たちをあなたの道具として、あなたの弟子として使わせてください。そして行く先々で神様、あなたの御国が変化が訪れることを感謝して宣言をします。行く先々で本当にあなたの素晴らしい訪れがあることを感謝をします。あなたに心から期待をします。聖霊様、触れてくださり満たしてください。待ち望みます。素晴らしい素晴らしい力ある主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。